かいこです。毎日の物草クリーンが順調に習慣化されています。このところ玄関周りのクリーンに力を入れているので、玄関先がぐんと今までより気持ちが良い空間になりました。そして今までも日課だった掃除が要領よく済むようになり時短されています。なぜかなって考えて思い当たることが一つあったんですね。今まで日課にしていた掃除がいろいろなことをしながら済ますながら掃除になることが多かったんですけれども、最近は10分で終わらせる、15分で終わらせるっていうふうに時間を決めてからする掃除に変えたんです。で、単純に私がながら掃除に向いていなかったのかもしれないんですけれども、ながら掃除とあと短時間集中にどんな違いがあるのか書いてみようと思います。少しずつの習慣化でも、ながら掃除にしない理由。ながら掃除はマルチタスク。マルチタスクっていうと複数の物事を同時進行で処理していくことで、よくパソコンのことでね、パソコンのエクセルとワードを一緒に開くとか、そういうことがマルチタスクなのかなとか思うんですけれども、仕事、普通に会社で仕事してると、この仕事ともう一つの仕事と同時に進めていくなんていうことはよくあることですよね。で、暮らしの中もほとんどがマルチタスクなんですよね。そうですね、音楽を聴きながらメールを打つと、洗濯が終わるまでの時間は他の家事をするとかね、と電話しながら料理したり、お魚焼いてる間にお味噌汁作ったりと、もうすごく当たり前ですね。で、テレビ見ながらご飯を食べるっていうのも私はしないんですけれども、そういうこともマルチタスクだと思います。で、私が今までやっていたながら掃除も、何か料理に火をかけて煮込む間だったり、顔をねパックしたりしてる間にこう乾く間に掃除かけちゃうとか、そういうような何かの作業の合間にやってたんですよね。もうそれは朝の時間がないところをなんとかうまく使おうって思って、マルチタスクですよね。で、それの中の有効活用でね、もう本当に当たり前だと思っていたんです。なんですけれども、マルチタスクにはいい面も悪い面もあるっていうことが分かったんですね。で、例えばメリットで言うと、本を読みながら書き写すっていうのはすごくこう頭に内容が入るって、習熟度が上がるっていうんですかね、そういうことになるっていうのは、もうこれは脳と体を同時に使う、そういうようなマルチタスクなんですけれども、そういうのは脳細胞を活性化させるのでメリットになるそうです。で、マルチタスクっていうんですけれども、実は脳っていうのは一度に一つの物事しかできないんですよ。で、そういうふうに脳っていうのはできてるそうです。で、例えばなんて言ったらいいんだろう、マルチタスクで作業が同時進行してる、音楽を聴きながら、メールを書くとか、さっき言った本を読みながら書き写すとか、そういうのなんですけれども、それっていうのは同時にやってるわけではなくて、一つ一つにスイッチを切り替えてる状態だっていう研究結果があるそうなんですね。で、それに照らし合わせると、本を読む、スイッチ切り替え、書き写す、そういうふうに体が動いてるっていうことなんですよね。これ別に普通の通常な脳の働きなので全く問題はないんですけれども、例えば今みたいなことだったら単純でいいのかもしれないんですけど、例えば仕事とかでもね、何でもなんですけど、マルチタスクが複雑になれば、もっと細かく脳がスイッチを切り替えることになるんですね。で、もうあっちやって、こっちやって、次こっちやってっていうのがパチッパチッパチッパチッってスイッチを入れ替えてくれるっていうのが、もう本当に脳ってすごいと思うんですけれども、それだけ働いてくれる分脳も疲れる、人間ですからね、仕方がないですね。で、そうなんですけれども、これはパソコンと違うからしょうがないですよね。で、それがあるから脳が疲れてきてしまうと、ストレスを感じたりとか、あとは集中力がなくなったり、作業効率が悪くなったり、そういうことを引き起こしてしまうそうなんです。で、それがデメリットと言われていることなんですね。じゃあまずどうやったらデメリットを防ぐか ってことですね。これもストレスを抱えたり集中力が下がったりっていうのはもう本当に健康にも関係してくることなので、すごく重要なことだと思うんですけれども、そういうことにしないようにしたらどうしたらいいのかっていうことですよね。まあ、しないっていうのはちょっと無理なのかもしれないから、防ぐっていうのが一番適当なのかなとは思うんですけれども、さっきお話したように脳は一度に一つの物事しか処理ができないんですね。でこれをシングルタスクって言います。で脳の機能から見ると、本来人間はねシングルタスクで生きるように作られてるんじゃないかななんて私は思うんですけれども、世の中が違うからそれは仕方がないんですけれども、できることだけでもシングルタスクでね済まれちゃった方が脳にとって健康クリーンな状態ですね。もう何でもねクリーンにね結びつけるんですよ。で朝の掃除はね一つ一つの小さな習慣にしてるんです。でそうするとそれって一つ一つがシングルタスクなんですよ。だからね今まで何かしてる間に例えばお味噌汁のお湯を沸かしてる間にお掃除したりとかしていたんですけれども、もうそれは一切やめることにしました。もうそうしちゃうと一つ一つのシングルタスクがマルチタスクに入ってなってしまうってことなんでね、それはやめることにして、単独で何分間でやるっていうふうに決めました。でそうするとねお弁当作りとかお味噌汁作ってる時の時間でちょっと空き時間はできてしまうんですけれども、そこは料理に関連したもの、あんまりこうスイッチを切り替えるんでもそんなにスイッチ切り替えなくてもできるんじゃないかなぐらいなところの食器を片付けたり食器洗いしたり、キッチン周りのクリーンなことをしているようにしています。あとは時計見ながら今日はちょっと品数いっぱい、お弁当の品数いっぱい作ったから10分だけとか、今日はちょっと余裕あるから15分20分とか決めてお掃除するようにしました。そしたらね時間を決めるとねなぜかねちゃんとね終わるんですよ、その時間内に。てかね時間内にっていうよりも 2,3 分は早く終わったりもするんですよ。でそれってよく考えると、例えば10分って言ったら、じゃあ今日はこれとこれでこれは省こうとか、そういうことをしてる、今日はじゃあこれとこれだけで玄関は空向きだけにしようとか、そういうふうに簡単にしたりとかしてるんですね。でそうやってちゃんとシングルタスクを組み合わせるってことができてるんですね。だから時間通りに終わったりちょっと早く終わったりとかしてるんだと思います。で限られた時間っていうのもね小さな目標設定っていうことで、それがねうまくいってる、コツなのかなとも思っています。前はねもうきちんとそうマルチタスクで、料理もして身支度とかもして全部して出てくる時にもう時間出かける時間を3分過ぎてるとか、そういうことはよくあったんですけれども、最近ね物草クリーンに真面目に取り組んでますのでそんなことはないです。ただそれだからって言って3分早く会社出るってことはないんですけれどもね。もともとなんでこのことをねやろうかなと思ったのが、仕事ではこういうやり方をしてるんですよ。事務仕事とかでもいろんな種類の仕事が来るので、それも大きな仕事とか長期にわたる仕事とかも来たりもしますし、一日で終わるような仕事も来たりとかするので、常にそれを細かく作業を分けるっていう、大きな一つの仕事も一つ一つ細かく入力作業、チェック作業とかそういうふうに分けてしまうと一つ一つのシングルタスクになるので、それを全部分けておいていろんな仕事のシングルタスクを順繰りにやるみたいな、そんな感じの仕事の仕方をしてたんですね。で会社帰る時にこれは明日やんないと絶対やばいぞとか思うようなことはポストイットにメモしてモニターにペタって貼って、でもペタって貼るだけじゃ落ちることが多いんで、マスキングテープでもう一回貼って、それで帰って、で次の日にはもう忘れちゃってるんで朝メモを見てこれやらなきゃいけなかったんだなっていうのを思い出して、そこからやり始めるっていう風にやって、それでうまく仕事として私は回っているので、そういうやり方が家に持ち込んでもいいんじゃないかなと思って、それで始めたことです。でまとめとしてはですね、 まあ小さな習慣っていうのは時間に合わせてね、やったりやらなかったりを自由に組み合わせるので、その日にやらなかったとしても本当に気がとがめないです。で、まあ、今日やらなかったからじゃあ明日はこっちをお休みしてこれやろうって、今日はできなかったから明日はじゃあお料理をねはしなくて済むから、うん、今日いっぱい作ったから明日はそんなに作んなくていいから、じゃあお掃除のこの習慣を全部やろうとか、そういうふうに自由にね割り振ることができるようになったので、全然気は咎めないです。でそんな小さな、ね、習慣というのはシングル小さなシングルタスクとも言えるんですけれども、小さなシングルタスクでも達成感って十分にあるんですよね。だからそれが気持ちを豊かにするというか、自分に自信をつけるというか、そういうことにもつながってるんじゃないかなって思います。でこれからですね、これが終わってまあ、ブログをアップして、その後にはやるシングルタスクはね、布巾をねオキシクリンに浸します。ちょっとお湯、あったかいお湯にオキシクリン溶かして布巾を浸しておきます。うん、で洗い流して干すのは別なシングルタスクなので、その後にちょっと別なこともしたりとかしようと思ってます。こんな感じでシングルタスク使ってますので、ね、会う人は、うん、これがね、マルチタスクが全然合う人もいっぱいいると思うので、誰に合う誰に合わないっていうのは本当にわからないので、誰が合う方がいたらやってくれたら嬉しいなぐらいに思ってます。最後まで読んでくださってありがとうございました。